お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した。私の愛にとどまりなさい。唱詠539番。主の祈りを祈ります。天に御座します。
我らの父よ、御名は僕は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることと地にもなさらせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らしたまえ、我らを試みに合わせず悪より救いなしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のほどまでまだに。アーメン。
詩編を購読いたします。購読文15、詩編51編。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が諸々の顔を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は
我は何時に向かいて、ただ何時に罪を犯し、
見前に悪しきことを行い、
されば何時、物言う時は正しとせられ、
何時に裁く時は咎めなしとせられたのを、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を絡みたいき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとお聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての悔いを消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より捨てたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返りたるべしし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が口何時の御霊を頼む、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の御霊を頼む、
汝は供え物を好み賜わず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また満載をも喜び賜わず、
神の求めたまを供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる苦しい心を楽しめたまを同じ。
賛美6番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてあり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖霊になり、
それは聖 亡き父を我らにあたたる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなり批判なり、主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神に礼儀なしたを、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの払いをなりたまえ、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたのも、この変わらぬ恵みを知り、聖霊は我らを清めて祈りを捧げ始め、その御業を成就したのも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いがなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊天を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び光り加護を待ち望む。我らは確信し、世の生徒と共に諸信教を告白する。我らは天地の救い主、全能の父なる神を信ずる。
我らはその一人の
我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により出会う、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に生かり、三日目に死人の父よりに生まれ、天に昇り、全能の父なる神の身に出したまえ、多少より頂いて、生きる者と死ねる者と裁き、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書の6章52節から59節です。新約聖書の176ページをお開きください。新約聖書ヨハネによる福音書第6章52節から59節。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていたときに話されたことである。そこまでです。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、まだまだ暑い日が続きますけれど、それでも私たちは新しい季節、新しい月、新しい週を迎えることが許されました。常に古び老いてしまう私どもの生活の中に、あなたが備えてくださる新しさ、あなたが与えてくださる新しさを待ち望んで、今私たちは御前に集まっております。全く新しいものに触れる驚きも喜びも、あなたが与えてくださるに違いないという望みを持って集まっています。またあなたがここに私たちのために用意してくださる食卓によって、身も心も新しい喜びで満たされることを望んで集まっております。新しい言葉、新しい喜びの歌を与えてくださるに違いないと信じて集まっております。私どもの思いに勝る恵みの賜物を備えていてくださいます父なる神、どうか私どもをあなたご自身の新しさに触れさせてくださいますように。ことのほか暑い夏でした。その中でも朝夕に秋の気配を感じさせられています。しかしなお暑さが続きます。そのような中で信仰が衰えがちになり、肉体が疲れを覚えておりましても、むしろそこでこそあなたによって新しくされる体験を今日も味わわせてください。父なる神様、新しい真実の言葉を求めてここに来ながら、自分たちがどんなに古い思いに生きてきたものであるかと思います。相変わらずの罪の過ちの中にあった私どもです。私たち自身よりも私どもの心をよくご存じてくださるあなたが、私たちの罪をもよく知っておられることを恐れざるを得ません。御言葉を伝えたいという願いを持ちながらためらい続けてきました。どんな小さな愛の技にでも生きたいと願いながら、疲れを口実に、いとまのないことを口実に怠ったまま今日に至っています。私どもの助けを必要とするどんなに多くの人々の傍らを、弱さを口実に通り過ぎてきたことでありましょうか。しかもそのようにあなたが与えてくださっている賜物を生かしきれないままに、自分の願いの果たされることだけは必死に祈り願ってしまう私どもであります。しかしそのような私どもであることをよくご存じていてくださるあなたが、そこでなお私どものできる限りの恵みの賜物に生きればよいのだと おっしゃってくださることこそ何よりもの慰めです。私どもの怠惰の罪を、無知の罪を、なすべきことをしなかった罪を許してくださいますように、どうぞ御言葉と御霊等によって今私たちを作り変えてください。そしてここにもそこにも自分にできること、自分にできるあなたの証の技を見出し、これを果たしていく喜びを知ることができますように、家族の中で、学校の友人たちの中で、職場の仲間の中で、この社会の中で喜びと自由度に生きることができるようにしてください。私どもは伝道の秋を迎え、伝道のことを考えます。どうかこの教会の働きを清め、私どもの願いを聞き、言葉と技とにおいてますます伝道に励み、愛に生きる教会としてください。世界も私たちの国もすぐに平和が見えなくなってしまいます。このような世界の中にあって、教会もまた依然としてなお互いの争いをやめることができていません。真実の力を合わせるべきところで力を合わせることができていない私どもです。自分たちだけが正しいと主張するか、そうでなければ自分の弱さの中にうずくまってしまう私どもです。私たちをあなたにふさわしく立たせてください。病床にあるもの、悩みのうちにあるもの、幸せであるためにかえってあなたの皆を呼ぶことができなくなっているものを憐れんでください。その心があなたからどんなに遠くても、あなたはこれらの人々にいつも近い方であることを示していてくださいますように、そのためにも私どもをあなたの真理の恵みの器の証としてどうか用いてください。今どうか私どもに御霊を注ぎ、あなたを真実に褒めたたえる新しい歌を私どもに与えてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 ヨハネの福音書6章を引き続き読んでおりますけれど、ここではパンを食べることの教えが続いています。イエス様が人々を集めて、そこには5000人を超える人たちがいたはずでありますけれど、その人たちにパンを分けになった出来事がまず記されておりました。そしてこのパンをお与えになる話を、そしてそこから始まるパンを食べることについての教えを断ち切るように、船が、弟子たちを乗せた船が難儀するという出来事が挿入されておりました。そこでは弟子たちだけが船に乗っていて、イエス様がおられない、そういう状況の中で船が嵐にあって難儀をする。そこにはその湖にを職場としていた漁師たちがイエス様の弟子たちにはいたわけですから、扱いには慣れているはずでありましたけれど、人生という荒海の中にはこれまで培ってきた知恵や知識や経験やノウハウとが何も役に立たなくなる、そういう事態が彼らを襲ってくるのでありました。イエス様が不思議な仕方で弟子たちのところに近づいてきて、ここに私がいる、恐れるな、そう語りかけてくださった出来事がありました。それを受けてさらにパンをについての話が続いていくのであります。今日読んでいただいた御言葉の中には、肉を食べるとか血を飲むとかという甚だ不本当なというか、我々が驚くような言葉が語られています。初めの頃の教会の周りでは、キリスト者は人肉主義者だ、つまり人間の肉を食べたり血を飲んだりする輩だというような噂があったようであります。で、当然のことでありますけれど、これは文字通りに受け取られるべきものではありません。今日もこの後聖餐式が行われるわけでありますが、私たちはそこでパンに預かり杯に預かるのです。で、このことは主の肉を食べ主の血を飲むことだとヨハネは語るのです。で、そしてヨハネは現実に具体的に主が私たちと共にいてくださる、そのことを明らかにしようとしています。で、そこに深入りすると少し話がまたごたごたとしてきますから、今日は56節と57節の言葉に注目をしたいと思います。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。そう書かれている言葉であります。この中で注目したい言葉があります。それはおるとかいるとかと訳されている言葉であります。もう一つは生きるという言葉です。この福音書、ヨハネの福音書は大事にしている言葉があるのだということを 前に申し上げたことがあります。そしてそれはエゴエイミー、私がここにいるという言葉であるということは以前にご紹介した通りであります。でもう一つの大事な言葉がおるとかいるというふうに訳されている言葉です。この字は他にはとどまるとか止まるとかつながるというように訳されています。私につながっていなさい、私もあなた方につながっていよう。弟子たちがヨハネのバプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様の後についていって、主どこにお泊まりですか聞きます。ついてきなさいとおっしゃいます。そして彼らはイエス様のもとに泊まったというふうに訳されているのも同じ字であります。この字はイエス様との親密な関係、決して壊れない、決して廃れない、誰によっても何者によっても決して断ち切られることのないイエス様と私たちとの関係を言い表すために用いられている言葉であります。このいるとかおるという言葉は動詞形でありますけれど、この字が名詞形として使われるときには住まいと訳されています。住むところ、つまり居場所のことであります。ヨハネ福音書が私たちに語っていることは、この言葉を用いながら語っていることは、私たちには居場所があるということであります。14章の3節はこう記します。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、私もあなた方のもとに、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなたも、あなた方もいることになる。私がいるところにあなた方もいることになる。これがイエス様が私たちに備えてくださる住まいのことであります。牧師をしております、しておりました私の友人がだんだん病に侵されて、もう牧師として立つことができなくなった。で、若い時には人間の生きがいについて語ってきた人ですけれども、今や生きがいはもう私にない。私が欲しいのは生きがいではなくて居場所だと、そういうふうにおっしゃいました。意外というふうに彼女は言いました。いるという字と生きがいの害、まあ、書くのですけれども、生きていていい、あなたはそこにいていい、そこにいていいのだと、そう言ってくださる場所が私たちの求める場所だと、そういうことを晩年に語っていたことを思い起こします。住まいというのはイエス様が十字架によって私たちのために用意してくださる住まいです。主が共にいてくださる場所、主がそこに迎えてくださる場所です。アウグスティヌスの言葉を借りると、私たちは神様に向けて作られていますから、神のもとに行こうまでは本当の休みはありませんということになります。神のもとに行こう、これが私たちの居場所、あるべき場所、いていいと言われる場所のことであります。つまりあなたたちは私にいる、私もあなたたちと共にいる、そう語られる私たちとイエス・キリストとの関係こそが私たちに誠の休みを与えるのだと、この福音書はそのように語るのです。そこに私たちの本当の居場所がある。そこでだけ私たちには本当に安心できる場所が与えられるのだ、そのようにこの福音書は証言をするのであります。それがいるとかおるという言葉で訳されている言葉でありました。そしてもう一つの言葉は生きるという言葉であります。生きておられる父が私をお使わしになり、私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。 ヨハネの手紙第1の手紙の4章の9節は、神は一人を世にお使わしになりました、その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました、そう語っています。この方によって、これもちろんイエス・キリストによってということです。イエス・キリストによって私どもは生きるようになる。イエス・キリストによって生きるようになるというのはいささか奇妙であります。なぜか、イエス様を知る前も私たちは生きていたからです。でその前も生きていたのに、イエス・キリストを知って、あるいはイエス・キリストを信じることによって、あるいはその恵みによって生きるようになる。この生きるっていうのは、何も知らずに生きている、あの生きるということと、ただ生活するというのとは違う意味がそこにあります。生かされて生きるという話を今日は教会学校の説教でなされていましたけれど、生かされて生きる、そういうふうに言ってもいいかと思います。これは再三申し上げておきましたように、私たちの肉の命が終わったら永遠の御国に招かれるということではないのです。今ここでこの世を生きている私どもがイエス・キリストによって生かされて生きる、それが主が共に、主と共にということであります。この私たちとイエス・キリストとの関係、パウロの言葉を借りて言うと、イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すものは何もない。たとえ肉体の命が終わりを迎えたとしても、主が共に、主と共にという関係は決して変わることがないということになります。そのことが初めに申し上げたあるとかおるとかという関係で語られていたことでありました。この関係は決して廃れないのです。何者によっても断ち切られることはないのです。たとえ罪によっても断ち切られない、たとえ死によっても断ち切られない。この命こそヨハネが永遠の命と呼んでいるものであります。どうして断ち切れないか、それは神様と私とは、私の信仰がその両者をつないでいるのではないからです。私の信仰が神様とイエス・キリストと私たちをつないでいるとすれば、私たちの信仰が失われたときに、その関係もまた廃れることになります。そうではない。パウロはイエス・キリストの真実によって、イエス・キリストの真実によって私たちは義とされたのだと語っているのです。それが先だと語るのです。私たちの信仰は何か、そのようにしてくださった神様の恵みを信じて受け入れるだけであります。何にも上等な信仰でなくていい。ただ与えられた命をありがとうと受け止める、それが私たちの信仰であります。創世記は2章で人間が作られたありさまを描き出します。神様は土の塵で人をお作りになりました。その人に神様は鼻から命の息を吹き入れられたと創世記は語ります。そこで生きたものとなったというのです。そこで生きたものとなった、私の好きな言葉で、ただ一つヒブル語で覚えている言葉です。ネフェシュハーヤーと、それはどうでもいいんですけど、ネフェシュハーヤーと言います。生きたものとなった。神様が息を吹き入れられた。ヘブル語では息も風も霊も皆同じ字です。ですからここで神様が人に霊を吹き込まれたと言ってもいいのです。この霊によって私たちは生かされる。 私たちはこの霊が人間の初めに神によってもうすでに注ぎ込まれているということを知らなければなりません。もうすでに創造の御業の時に神の霊が私たちに注がれているのです。私たちは知らなかったのですけれど、もう注がれてあるのです。そのことに気づかされる時がその時来るのです。最後に、私たちが父によって生きるようにという言葉に注目をしたいのです。これはキリストが父なる神によって生きているということであります。キリストは決して単独でキリストであられるのではありません。父と子の交わりの中で子としての使命を果たされるのですし、子として私たちのところに来られたのです。子なる神キリストです。このお方が私たちの主イエスキリストです。今私たちの主イエスキリストはその父と子の交わりの中に私たちを招き入れようとしてくださっているのです。教会は昔から三位一体ということを言ってまいりました。教会の信仰の大切な言い表しの言葉ですけれど、説明するのはとても難しいのですから今はやめておきます。この三位一体のこの交わりが神様のもとにある。その交わりの中に今私たちは招き入れようとされている。繰り返して繰り返して何度も何度も私たちをそこに招いてくださいます。私の肉を食べ私の血を飲むようにっていうのはこの交わりへの招きの言葉です。それは主が私と共に、私は主と共にあることを信じることでもあります。そして主の体と血とによって生かされて生きることでもあります。かつてイエス・キリストは神様から、あなたは私の愛する子という言葉を身に受けられました。今私たちもまたキリストによって、あなたは私の愛する子と語りかけられているのです。私たちはまだまだ資格がないと答えるかもしれません。しかし神様は言われます。それでもあなたは私の子、私の大切な家族、私の大切な子である。そして私の子として生かされて生きるように、それがここでイエス様がお語りくださっていることであります。お祈りをいたします。父なる神様、今から私たちは主の聖餐に預かります。あなたによって生かされてある私どもをしっかりとこの身に受け止めるものとなさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは聖餐式をいたします。賛美歌204番を歌って聖餐式を始めます。 聖遺体の言葉を朗読をいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯をも同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。全能の父、私たちの父に栄光がありますように、あなたは私たちを憐れみ、一人のイエス・キリストをこの世に使わし、私たちの贖いのために十字架の死を受けさせてくださいました。キリストはひとたびその身を捧げて、全く傷のない犠牲となり、供え物となり、全世界の罪を贖われました。またこの式を定めて、私たちが主の再び来られる日まで、繰り返して主の尊い死を記念するように福音のうちにお命じになりました。憐れみ深い父、私どもの祈りを聞き、このパンと杯とを受け、御言葉と御霊とによってこれを祝し、聖となして御子イエス・キリストの尊い体と血とに預からせてください。天の父、私どもは御子救い主イエス・キリストの尊い苦しみと死と復活と昇天とを記念し、あなたの大きな恵みを感謝いたします。このまたこの感謝賛美の式に預かる者が皆キリストと一つ体となり永遠の命を受けることができますように、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。神はその一人子を与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わいみよ、主の恵み深さを。聖餐式は信仰の霊典でございますから、洗礼を受けた方々、信仰を告白された方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくその場でお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れ、共に聖餐に預かるその日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしくださいますように。また聖餐に預かる私たちも、そのような方たちがこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつ、この時を過ごしましょう。それでは、すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯とをお分けいたします。最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って 心の中にキリストを味わうべきであります。全員に行き渡っておりますでしょうか。それでは引き続いて杯をお開けいたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。感謝と信仰を持って心の内に キリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私どもを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私どもの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにあずかり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではご起立をいただきまして、賛美歌の361番を歌います。杯をその間に回収していただきます。
ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げします。
祈りします。天の父なる神様、一週間の歩みの終え、今朝もまた私たちを教会へと招いてくださり、共に新規日礼拝を守ることが許されて感謝をいたします。今日から始まる一週間もあなたと共に歩むことができますように。季節は巡り、伝道の秋へと近づいておりますけれども、私たちの魂一つ一つを捉えてくださり、伝道のために用いてください。ただいまより感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞ お受けくださいますように。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
宗法に従い報告をいたします。本日の集会は礼拝後に青年会の5分間集会が礼拝堂にて行われます。青年の皆様は礼拝堂へお集まりください。会議室では定例役員会が行われます。1階ホールにて婦人会の委員会が行われます。聖歌隊席で聖歌隊の練習がございます。今週の集会ですが、6日の水曜日、聖書研究祈祷会、10時半からの司会は森里美智子姉妹、19時半からは祈祷会となっております。夏のプログラムが終わり、本日より教会の働きは通常通りになります。教会学校も本日より開始しております。次週は先輩の日です。礼拝の中で先輩の方々を覚えて祈祷がなされます。覚えてご出席ください。また9月24日は昇天社記念礼拝です。午後からは昇天社追悼集会がございます。案内を配布しておりますのでお申し込みください。その他のところ各自でお読みください。以上で報告を終わります。一同ご起立ください。正英541番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように、アーメン。夏の間お休みをいただきまして、皆さんのご協力をいただいて教会が無事に、夏の間を過ごすことができて、感謝をしております。ありがとうございました。ことに役員の方たち、その中でも説教のご用にあたってくださった方たちには特に感謝をしております。来年もよろしくお願いします。他に何か報告なさるべきことありますか？特にないでしょうか？それではこれで礼拝を終わります。